どうぞヨハネの黙示録の19章をお開きください。私たちはこの17章18章を通してバビロンに対する裁き、その詳細を見てきました。約束なさったように神様は悪の影響を及ぼしていたこのバビロンを滅ぼされた。ですからこの19章の一節をご覧いただきますと、こんな言葉でこの19章は始まっています。この後です。その裁きが起こったその後の話です。その後に一体何が起こるのか、そのことがこの19章の中でヨハネが私たちに明らかにしてくれることです。この後私はと、ヨハネ自身がどういったことを主から示されていくのか。彼はその天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いたと、このように一節が示しています。一体誰がこの大きい声を発していたのかって、大群衆と書かれています。天の大群衆って、おそらくここで言われているこの天の大群衆っていうのは天使たちだというふうに取ります。なぜかというと五節をご覧いただきますと、神のしもべたちがこの賛美に加わるようにと記されています。ということで、おそらくまず一節に出てきたこの天のこの大群衆、天使たちのことを指しているであろうと。こういうのを聞いたと。面白いのはこのこういうという動詞は現在形を使っています。ですからこの賛美が継続してなされていた。ヨハネはこの天の大群衆の大きい声を聞き続けているわけです。彼らがこう言っている、こう賛美している、それをヨハネは聞いていた。そのことを記してくれるわけです。どんな賛美だったのか、一節の後半にこうあります。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のものであると。ハレルヤというふうに主を称えている様子が書かれています。ハレルヤという言葉、我々よくクリスチャンはこの言葉を聞いてます。よく知っている言葉です。しかしこのハレルヤという言葉が出てくる新約聖書の箇所というのはこの黙示録の19章にしか出てこないんです。この中に4回出てきます。この1節のところと3節と4節と6節のところ、これはこの後私たち見てまいります。ハレルヤという言葉は主を賛美せよということです。主を賛美せよ、主を褒めたたえよ、そういう意味で使ってます。というのはこのハレルヤというのはヘブル語のハレルっていうのとヤーという言葉が合成して できてるんです。この最初のハレルっていうのは賛美するという意味です。そしてヤーというのは神の名前のヤーウェイから来てるわけです。このヤーウェイというのを多分おそらく皆さんもご存知だと思いますけれども、6826回ほど旧約聖書の中に記されている言葉であって、神の名前であって、その意味は契約の神ということです。新約聖書の中では太字で主というふうに書かれています。ですから賛美するというハレルというヘブル語の言葉とヤーウェのヤーという、それが結合してできたのがこのハレルヤですから、主を賛美せよという、そういう意味を持った言葉です。で、実は今日我々見ていくこの1節から10節までかなりあるんですけれども、実はこの中にはこの神様への賛美が満ち溢れてます。そして賛美が溢れてるだけじゃないんです。なぜ神はこの賛美にふさわしいお方なのか、その理由が記されています。神を称えるだけじゃない、この神が讃えるにふさわしいお方である、その理由をこの箇所私たちに示しています。今週はですから私たちは称賛に値する神とその5つの理由、その5つの理由をご一緒に見ていきます。願わくばこの 御言葉を通して、確かに私たちの神は称賛に値する方だ、確かに私たちが褒めたたえるに値するお方であると、そのような確信を持ってますます主を褒めたたえ続けていただきたいと願います。5つの理由、まず1つ目の理由はこの一節の後半から出てくるわけです。救い主なるお方ゆえにこの方は称賛に値する。このハレルヤの後をご覧いただきますと3つの名詞が出てきます。注意してください。救いという名詞、栄光という、そして最後は力です。この救いっていうのは罪からの救いの話をしているんじゃないんです。戦いに対する勝利の話です。というのはもうすでに私たちは17章18章でこの神に逆らってきたバビロンが滅ぼされた、神が完全な勝利を与えられた、そういう意味でこの救いという言葉が使われています。2つ目の栄光というのはこの裁きを通して神がどのようなお方であるかということが明らかにされました。神が道徳的に全く清い方であるということ、ですからどのような罪であっても完全に正しくお裁きになるということ、神様は清い方であってこの罪に染まったバビロンと共存することはおできにならない、そのことがこの栄光という言葉が表していることです。で最後に力というのはバビロンに対して示された神様の裁きの力を表しています。なぜこの3つの名詞がバビロンに対する裁きを表しているかというと、実はこの名詞の前にそれぞれの名詞の前に冠詞がつけられています。ですから明らかにそれはある出来事を指しているわけです。我々は17章18章で見てきました、バビロンに対する裁き、バビロンに対する完全な勝利、その裁きを通して示された神様の完全な清さ、そして示された完全な力、そのことを受けてこの一節の後半、だから私たちはこの神を褒めたたえるんだ、それが一つ目の理由です。二つ目の理由はこの一節の後半から続けて出てくるんですけれども、真実な裁き主ならお方ゆえに私たちはこの方を褒めたたえるって言うんです。真実な裁き主ゆえに、一節の後半に我らは神のもの、神の裁きは真実で正しいからである、神は不貧困によって地を汚した大陰謀を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。ちょっと皆さんに注目いただきたいのはね、この2節の神の裁きは真実でと書かれているその前に実はなぜならという意味を持った接続詞がついているんです。残念ながら日本語でそれは訳されていません。その同じ接続詞が神は不貧困によってと書かれているその前にも記されている、ということはこの2節には2つの理由が記されているということです。神の裁きは真実で正しいからだ、バビロンの悪に対する神の裁きの話です。神の裁きというのは常に正しい、なぜかというと裁かれる方が正しいからです。この方のうちには全くその悪が存在していない、この方に失敗というものは存在しない、その正しいお方だからその裁きも正しいのだと。また同時にこの2つ目の神は不貧困によって地を汚した大陰謀を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからだと、この罪のバビロンに対して神様からの正しい報いが下ったということ、正しい方が裁いただけじゃないんです、その下された裁きというものが正しいものである。何度か私たち見てきましたけども、テサロニケ第2の手紙の1章の6節のところ、そこにこのように記されています。 つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。テサロニケ第2の手紙の1章の6節から8節のところを今お読みしました。神は必ず悪に対して裁きを下すというんです。どんなに今そのように思えなくても、このような悪がはびこっている世の中を神がちゃんとご覧になっていらっしゃるのか、そういう疑いを抱くことがあっても、御言葉が私たちに教えることは、神はちゃんとご覧になっておられ、ちゃんと神の最善の時にその裁きを下されるという話です。裁きを行う方が正しい方だけじゃない、その方は正しい裁きを下される。この方が約束なさったら、その約束を必ず守られるんです。それゆえに、この方を褒めたたえようって。そのことがこの二つ目に出てきています。この方は、真実な裁き主であるって。約束されたことを必ず守られる方である。正しい裁き主であり、ゆえに、下される裁きは常に正しいのである。三つ目は、三節のところに出てきます。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上るって。なぜ主を褒めたたえるのかって。なぜ主を賛美するのか。三つ目の理由は、この方が聖なるお方ゆえにって。この方が聖なるお方であるゆえに。二度目のハレルヤがこの三節のところに出てきますよね。ハレルヤって。なぜここに出てきているかっていうと、この一節から続いている賛美がなおも継続しているからです。そしてこの天使たちの賛美を見るときに、バビロンへの裁きについてある二つのことを教えてくれます。下されたバビロンに対する裁きについて二つのことを我々は学ぶことができるんですが、一つ目は、あの裁きというのは必然的なものだということです。必然的なものだ。さっきも見たように、神様は清い方であって必ず罪をお裁きになるわけです。この清い方が罪を見て見ぬふりをするとか、まあ一回ぐらいいいかと、そういうことをなさることが決してないということ。ユダの手紙の中で15節の中にこうあります。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためだって。いいです。聖書が私たちに教えることは、罪は神の前に明らかであり、必ずその罪に対して神からの報いがあるということです。私たちは誰も見てないからとか、捕まってないからとか、そういった言い訳を持って罪を犯すことを良しとするかもしれない。残念ながら誰にも見られてないわけではなくて、ちゃんと誰かに見られてるんです。その全てをご覧になっていらっしゃるのが神なんです。神の前には全てが裸でありさらけ出されてるって。神の前に隠すことのできるものは何一つ存在してない。私たちの行動だけじゃない、私たちの考えにおいても想像においても全てのことが神の前に明らかである。この方の前で私たちは申し開きをしなければならないです。ですから、バビロンに対する裁きを我々見るときに必然的なものです。神は罪を裁かれたんです。そして神は罪を裁かれるんです。しかもこの裁きを考えるときに、この神の裁きというのは永遠に続くものだということです。もう一度3節をご覧いただきますと、彼女の煙は永遠に立ち上るって。この立ち上るっていう動詞を現在形で記しています。継続してその煙が立ち上ってる。そういう様子を表しているんです。しかもこう書いてます。その煙は永遠に立ち上るって。 中先生はこの説明として、この裁きが最終的、永遠の変更できないものである。この3節が私たちに教えてくださる神の裁きというものは、それはもう最終的な神の裁きである。しかもその裁きというのは永遠に続くものである、終わることがない。その裁きにあったときにそれを変更することもできないものだ。皆さんのノートにも書いておきましたけれども、ルカの3章の17節、並行箇所はマタイの3章の12節やマルコの9章の43節48節のところに、確かに裁きというものが永遠に続くということが御言葉によって教えられています。一時的じゃないんです。この裁きに服してしまったら終わりなき裁きがその人の上に下るということです。その裁きから逃れることはできません。そこでいくら悔い改めをしたとしても、それは救いへと導くことはありません。生きている今しか罪の許しを得ることはできない。この罪の許しを神様は私たちに提供してくださっている。しかし悲しいことに、あまりにも多くの人たちがその裁きを自らの意思で受け入れているということです。今言ったことを聞いてくださいね。自らの意思でその裁きを受け入れているんです。なぜなら彼らは神が備えた救いに出てこようとしない。自分たちの意思でその神の救いを拒み続けるという選択をしているということです。御言葉が明らかにすることは、神が下される最終的な裁きというのは永遠に続くものです。決して逃れることのできないものだ。四つ目の主を褒めたたえるその理由が4節から6節のところに出てきます。それは、この方は王なるお方であるゆえに、この方は王である、って王様であるということが教えられています。4節ご覧いただきます。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる方を拝んで、アーメン、ハレルヤと言ったと。この24人の長老と4つの生き物についてはもう我々すでに学んできました。24人の長老というのは4章の4節に出てきましたけれども、教会の代表であると覚えてます。また4つの生き物に関しても、これは天使であると、しかも神様の清さを守るケルビムか、もしくは神に仕える最高位の天使であるセラフィムであろうと。いずれにしろその最高位の天使が24人の長老とともに次のように言ったと。アーメン、ハレルヤって、アーメンというのは皆さんよく存じるように、心からの同意を表します。その通りだって、心からの同意です。天使たちの賛美を彼らは聞くんです。そしてその通りだって、神は称賛に値するって、神はすべてのものによって褒めたたえられるに値するお方、アーメンと言ってるんです。そして同時に彼ら自身もこの神を崇拝するんです。神を拝んでハレルヤと主を賛美する。5節から6節見ていただきますとね、次のように書かれています。また御座から声が出ていった、すべての神のしもべたちと。また神の御座から声が出ている様子をヨハネは記しています。この御座から声が出ていった、おそらくこの声というのは、さっき一節で私たちが見てきたように天使の声でしょう。声が出ていったというこの動詞も、ここも現在形を使っています。天使がそのように言い続けてたんでしょう。何を一体言い続けてたのか、次見てください。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちを、我らの神を賛美せよって。つまり彼らが言い続けてたことは何かっていうと、我らの神を賛美せよということを言い続けてたんです。しかもこの賛美せよという動詞ですけど、これは命令形であり、これは現在形でもあります。この命令を出し続けてるんです。我らの神を賛美しなさいと、その 命令を継続して出し続けている。一体誰に対してそれを出し続けているのか、言い続けているのか。すべての神のしもべたちと、小さいものも大きいものも神を恐れかしく者たちよ、そのように書かれています。つまりすべての救われた者たちに対するメッセージです。すべての神のしもべたちと書かれていますよね。このしもべというのは奴隷という言葉を使っています。つまり奴隷たちというのは主人である、その主人を喜ばせるために本来ならば使える者たちでしょ。良い奴隷たちというのは、ですから主人である神を喜ばせるために生きている者たち、それがこの救いに預かっている者たちです。また神を恐れかしく者たちと続きます。主なる神を心から敬い、主の名をいつも意識して注意深く歩んでいる者たち。小さいものも大きいものもっていうのは、すべての人々を指す包括的な表現がここで使われています。ですから救いに預かっているすべての者たち、彼らに対して天使たちがこの命令を与えているんです。どんな命令か、この賛美に加わるようにです。心から神を賛美するように、我らの神を賛美せよ。天使たちが賛美しているだけじゃない、そこにすべての救われた者たちが加わって一緒にこの素晴らしい神を褒めたたえようと、その命令がここに記されています。6節見ていただくと、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いたって。この賛美を聞いていたヨハネは、まさにその賛美の声が大群衆の声のように、大水の音のように、激しい雷鳴のように聞こえたと説明をしています。これらの描写が明らかにしていることというのは、その賛美が大変力強いものだったんです。大変大きな声でその賛美が届いていた。そしてその賛美の内容を見ていただくと、ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。で、さっきも我々見ましたけども、このハレルヤという言葉の後になぜならという接続詞が付けられています。主を褒めたたえるその理由がこの後に書かれているんです。その理由というのは、万物の支配者である我らの神である主が王となられたから。すべてのものを支配していらっしゃる方、永遠に神であられる方、そして王であられる方がついにこの地上にあって、王として王国を築かれるんです。その時が来たことを喜ぶんです。この王となられたという言葉なんですが、これ動詞なんですけども、実はこれは不定過去という時制を使っています。どういう意味かもう皆さんご存知でしょ。いつの話かははっきりしてないんですけども、すでに起こった事実を述べてるんです。しかもこの不定過去の中でも軌道の不定過去、つまりあることが開始されるということ、あることが始まるということを意味してるんです。だから今言ったように、イエス様が突然この時に王になるんじゃないんです。王なんです。彼は永遠から永遠に、その方がこの地上において王として全てを治める、その時が始まるということを言ってるんです。ですから私たちはバビロンへの裁きがあって、そしていよいよ私たちが待ち焦がれていた救世主がこの地上に帰ってこられ、王国を築かれる、その時がまさに訪れようとしている様子がここに記されています。待望の王がやってこられる、待望の王国が築かれるんです。そして最後に5つ目の理由がこの7節のところから書かれています。私たちは喜び楽しみと続きます。この私たちというのは、これまで一節から見てきました。一節には天使たちのことが書いてて、 4節には24の長老、教会の代表と4つの生き物、特別な天使たちが書かれている。そして5節のところには全ての救われた者たちが書いている。すなわち天にいる全てのものがこの私たちなんです。いいです。全ての天にいる者たちが喜び楽しみとあります。喜び楽しみ、神を褒めたたえようってこのように呼びかけています。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。この私たちは喜び楽しみっていうのは喜び踊るように、そういったことを呼びかける言葉です。実はこの喜び楽しみというふうに書かれているんですが、これは2つの動詞がここで一緒に使われているんです。喜びという動詞と楽しみという動詞が2つ使われているんです。一緒になっている。でこのような使われ方をしているのは新約聖書の中ではここを入れてもう1箇所しかないんです。でその箇所はどこかっていうと、あのイエス様が山上の説教をお話になった時なんです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。覚えてます、皆さん、ね、あなたたちが信仰者として正しく歩んでいくときに人々があなたを迫害するだろう、あなたたちの悪口を言うだろうって、でもあなたたちは幸いだって。そしてこう言うんです。喜びなさい、喜び踊りなさいって、天ではあなた方の報いは大きいから。マタイの福音書の5章の12節のところです。どれだけこのメッセージが迫害の中にいた観難時代のその末期の、まさにイエス様が地上に帰ってこられるその前のクリスチャンたちを励ましたかです、ね、確かにいろんな苦しみを経験する、確かに信仰ゆえにいろんな恥ずかしめを経験する、イエス様を信じて本当に良かったんだろうかって、摩擦がいっぱい生じてきます。しかしその中にあった彼らは喜び踊りなさいって、天においてあなたたちの報いは大きいんだ。感謝なことに皆さん、あなたが主のために忠実に歩むその歩み、主を愛するゆえにあなたが犠牲的に主に従っていくその歩み、自分中心じゃない、神中心に生きているそのあなたの人生を神は正しく正しく祝し報いてくださる。神の前に正しく歩むその歩みに神様はちゃんとふさわしい報いを与えてください。御言葉が教えたように、喜び踊りなさい。イエス信仰者の皆さん、私たちが覚えなきゃいけないのは、あなたが主に対して忠実に歩むその歩みにはこのような約束がちゃんと伴うということです。神はあなたが忠実に歩むときにその歩みをちゃんと覚え、そして豊かな祝福を与えてくださる。主のために生きること、主に忠実に歩むこと、その歩みは決して無駄じゃない。しかし妥協しながら、御言葉を聞いてながらその御言葉に従っていこうとしない、神がくださったその人生をあたかも自分の人生かのように勘違いして主に逆らい続ける無駄な人生を送っている人は、悲しいけどこの祝福をいただくことなんかありえない。だからこう言うんです。この6節のあと7節、そして今私たちが見ているこの5番目のところの中に、神を褒めたたえようという言葉が7節に出てきますよね。この神を褒めたたえようというのは、神に栄光を競うというふうに直訳するとそういう意味です。神を褒めたたえようというのは神様に栄光を競うって、なぜかっていうと、すべての祝福は神から与えられたものです。あなたが救いに預かったのも神からの祝福です。神が与えてくださったもの。 日々の生活において神があなたを守ってくださっていること、あなたを導いてくださっていること、あなたに知恵を与えてくださること、あなたに御心を示してくださること、あなたの必要を満たしてくださること、そのすべては神があなたに一方的に与えてくださった祝福なんです。しかも我々の地上の生活が終わった後は神が素晴らしい永遠を備えてくださっている。我々は神と共に永遠を過ごしていくんです。その後のこの御言葉の中でそのことが後に記されていますけれども、神があなたのために備えてくださったすべての祝福を覚えるときに、私たちが言うことはただ一つです。我々じゃなくて、この素晴らしい祝福をくださったこの神に栄光があるようにって。褒めたたえられるのはこの方だって。私が何をしたっていうのか、私たちがしたことは罪に罪を重ねることでした。しかしこの方は私たちに全くふさわしくない祝福をあふれるばかりに与えてくださった。だからこの方を褒めたたえ、この方の栄光が明らかにされますように。神様に栄光を期しましょう。たくさんの祝福をくださったから。そしてこの後見ていただくと、その栄光に、栄光を期すにふさわしい、称賛にふさわしい、その理由が続けて書かれています。7節に、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだからって。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだからって。結婚式の話をするんです。で、私たちがこれから見ていくこの箇所を理解するためには、その当時の婚姻について知ることが必要です。さまざまな習慣が確かに存在するんですが、一般的な古代のユダヤ人の結婚、どういうものだったのか簡単に説明します。まず最初の段階というのは婚約から始まります。で、婚約というのは親同士が決めるんです。ユダヤにおいて成人式は13歳です。でもその年になる、ずっと前から親同士が結婚の契約を結ぶ。そうすると法的には彼らは夫婦になるんです。でもすぐに結婚できる年齢ではないので、その年齢まで待たなきゃいけません。でも親同士がそのような結婚を取り決めること、これが婚約なんです。そして2段階目は、今度はその時が来た時に、花婿が最上の衣服を身にまとって友人たちと共にその花嫁の実家に行って、花嫁を迎えに行くんです。行列をなしていく。マタイの25章の中に10人の乙女たちの話が出てます、ね、その話の背景にあるのはこういった習慣なんです、ね、そしてどうするかっていうと、迎えに行った後花嫁を連れて自分の家に連れてくるんです。もしくはケースによっては自分の両親の家というのもあったようです。3つ目の段階は何かっていうと、それは祝宴を開くんです。婚宴の話です。婚姻ではなくて婚宴の話です。ね、で、これは一般的には7日間続いたといいます。それ以上続くケースもあったんです。いいです。このことを私たちは頭に入れながら、この箇所をしっかり見ることが必要なんです。ここで言われている、これは確かに比喩です、ね、主なる神様と教会の結婚の話をするんです。今から説明しますから、どういうことなのか、ね、聖書の中を見ると、神とイスラエル、また神と教会の結婚が比喩的に記されています。旧約においては神はイスラエルの花婿である。しかし残念ながら、その不信仰ゆえに、イスラエルは神の不貞の妻であると、そのように聖書が教えます。新約においてはキリストが教会の花婿である。教会というのはこの建物の話でないことがお分かりですよね。主イエスキリストによって救われた者たちの話です。です。世界にただ一つしか存在しない教会の話、その話です。その 教会、つまり救いに預かった者たちと花婿なるイエス・キリストが結婚するという、こういう比喩を使ってある真理を教えるわけです。さて、先ほど私たちが見てきた結婚の話を思い出してください。まず婚約があるわけでしょ。神と私たちクリスチャンとの間に婚約の、その婚約が成立しているというのは、神の恵みによってあなたが救いに預かったときにこの契約が結ばれたんです。パウロはコリント第2の手紙の11章の2節のところで、私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですって。私はあなた方を、この救いに預かった者たちを清純な処女として一人の人の花嫁に定めて、キリストに捧げることにした。お分かりになります？主イエス・キリストとクリスチャンたちの関係をこのように表しているんです。ですから、イエス様をお信じになったときに、神があなたを救ってくださったときに、このような婚約の関係が結ばれたんです。そして第2番目の段階、何でした？花婿が花嫁を迎えに行くわけでしょ。7節ご覧いただきますと、子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたからと書いてます。ついにその時が来たんです。花婿である主イエス・キリストが花嫁である教会を迎えに来てくださる。この出来事を空中契挙、空中再臨というふうに呼んでいます、ね、花婿なるイエス様が私たちクリスチャンを、教会をご自身のもとに導いてくださる。思い出しません？イエス様がヨハネの福音書の中の特に14章で、ね、動揺していた弟子たちに対してあることをお話になった。私の地の家には住まいがたくさんありますって。覚えてます皆さん、ね、私はあなた方のために何をするかって、場所を備えに行くのです。そして2節でこう言ってます。ごめんなさい、3節でこう言ってます。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですって。イエス様が迎えに来てくださる日がある。イエス様が私たちのために備えてくださったところに私たちを迎えてくださる。今お話したように、この出来事が空中契挙の話です。もちろんそれまでに肉体的な死を経験した人はその瞬間に神のもとに召されていますけれども、ここはイエス様が帰ってこられるときに地上に残っている者たちをご自身のもとに引き上げてくださる。で、7節見ていただきますと、 花嫁もその用意ができていることが書かれています。そして8節を見ていきますと、そのことについての説明が書かれています。8節には、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いであると書いています。婚姻の備えができたこの花嫁、教会に関して2つのことがここに記されているんです、ね、まずここに書かれているのは、この教会の主に対する正しい応答の話です。つまりクリスチャンたちが主の恵みに正しく応答し、主の前を正しく歩み続けたことです。というのは、この麻布は生徒たちの正しい行いですと書いてますよね。この正しい行い、これは義というふうに訳せるんですけれども、もし単数だったら、主イエスキリストが義を与えてくださった救いの話なんです。でも、このここで使われているこの言葉は単数じゃなくて複数なんです。ですから、救いの時にいただく神様からの義の話じゃない、神の義の話ではなくて、ここで言われているのは、救われた者たちが行った正しい行いの話です。だから複数なんです。つまりこういう話です。いいです、皆さん。クリスチャンたちというのはみんな神様の義が転化されたんです。神の義をいただいたんです。 神はあなたの罪を除いてくださり、神の義をあなたに与えてくださった。これが救いです。そしてこの救いをいただいたクリスチャンたちは、それにふさわしい生き方を、それにふさわしい歩みをしたということです。なぜならその責任があるからです。イエス様を信じてこの救いに預かった人たちは、救われた、じゃあ好きに生きなさいとは聖書を教えてません。もしそのように歩んでいる人がいるならば、その救い自身が本物かどうかっていうのを考えてみなきゃいけない。救いというのは神がくださるもので、生まれ変わらせてくださるものです。生まれ変わった者たちは神が喜ばれることを行っていきたいという願いを持って歩み続ける者たちです。もう我々が何度も学んできたように。ですからここで言われているこの花嫁が、その備えができた、用意ができたというのは、彼らは救いに預かり、そして花婿に会うために備えをしてきたんです。彼らは主の御言葉に忠実に従って、そしていつでも主にお会いできるように、花婿にお会いできる、その備えをしてきたんです。こういう人たちの話なんです。そして次見ていただきますとね、8節のところに、花嫁は光り輝く清い麻の着物を着ることを許された。確かに私たちはこの箇所から今見てきたように、救いに預かった者たちが神の前を正しく歩んできた、それを見ました。しかし同時に皆さん、この衣装なんですけれども、この着物なんですけれども、実はこれって我々はすでに15章の中で見てきたんです。ちょっと黙示録の15章の6節のところをご覧いただきますとね、そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていた。って誰の話か、天使たちの話です。しかも19章に戻っていただいて、19章の14節にも、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。って今私たちが8節で見たこの教会は、このような着物を身につけるんだ。その着物っていうのは天使たちが身につけていた着物。しかもこの19章の14節に出てくるこの天の軍勢たちが身にしていた着物と同じ着物だって。ということはこの箇所が教えるのは、救われた者たちが花婿に会うために十分の備えを持って正しく歩んできただけじゃなくて、彼らはこの根源に出ていくためにふさわしい着物を着せられているという話です。つまりね、皆さん、こういう話です。花婿が来てくださる、迎えに来てくださる、空中景況の話だって。空中景況が起こった後何が起こるかって、キリストの裁きの座が来ます。クリスチャンが一人一人神の前で、そのクリスチャンとして歩んできたその人生の神様からの評価が下ります。それが終わった後どうなっているか、ここに書かれてあるように、結婚式の後には婚宴が待っているわけです。その婚宴にふさわしい着物に一人一人変えられるわけです。つまり何の話か、イエス様を信じて私たちは義とされ、義とされた者たちが神の前に正しく歩んで、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていき、最終的に私たちはこの瞬間に栄光の体をいただいているという話です。栄光の体を持って、罪の全くない体を持って、私たちは地上に主イエスキリストと共に帰ってきて、そしてその婚宴の中に招かれていくんです。ですからこの19章の中で描かれている姿というのは、まさにその婚宴にふさわしい姿、まさに天使たちがその身につけていたその清い衣を私たちも身につけて、この婚宴の中に招かれていくという話です。 ですからこの箇所が私たちに教えてくれたことっていうのは、確かにこの人々っていうのは救いに預かったから神の前を忠実に歩み、そしてこの栄光の体をいただき、まさにこの婚宴にふさわしいものへと変えられた姿、そのことが記されているんです。で、皆さんに注意して見ていただきたい、その後に9節見てくださいます。慌てて急いで見ていきますけど、御使いは私に子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさいと言った。御使いがヨハネにこう言うんです。子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと書きなさい。ここで言われている人たちというのは、さっきの教会に属していない者たちです。教会に属している人たちはいいです。さっきも見たように、キリストの裁きの座に立ち、それぞれの信仰のその報いをいただいて、そして栄光の体を持って私たちはキリストと共に地上に帰ってくるんです。それは招かれた者たちじゃないんです。つまり教会以外の人たちもこの婚宴のところに招かれているという話です。一体それ誰なのかです。この9節が私たちに教えてくれている婚宴に招かれた者たちというのは、実は旧約の生徒たちの話です。イエス様はマタイの福音書の8章の中で、あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。まさにそれが起ころうとしているんです。神は教会だけじゃない。だってもう先に神のところに引き上げられて、そして栄光の体をいただいて地上に降りてくるのは教会の話でしょ。それ以外の信者たちもたくさんいるわけです。その人たちがここに招かれてくるんです。その話がこの9節の中に出てくるわけです。もちろん観難時代を生き延びたクリスチャンたちも同様でしょう。でこの人たちはこの婚宴に招かれて、この祝宴に招かれて、じゃあどれだけの間少なくとも祝い続けるのか。一瞬じゃないんです。千年の間彼らは喜び続けるんです。そして最後、この9節と10節をご覧いただきますと、ここに最後に天使の奨励が記されています。またこれは神の真実の言葉ですと言ったと、このように天使が言ってます。つまり天使が言ってることは、これらは必ず必ず起こることであるって。神がそのことを改めて保証されてるんです。で、間違いなくこのメッセージはこの苦しみに遭う患難時代の多くの人々にとって慰めです。神はおっしゃったことを必ず実現なさるって、この通りに全てが進んでいくんだ。彼らにとって大きな励ましだろうけど、間違いない。二つ目のメッセージというのは実節に出てきます。そこで私は彼を拝もうとして、天使の話です。その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。ヨハネもういろんなことを見てきて、この天使の前にまさにひれ伏したって。その時に天使が言ったことは、拝んじゃいけないって。このいけません、大変強い禁止を強調した言葉です。なぜかっていうと、私もあなたたちと同じしもべに過ぎないんだって。崇拝に値するお方はただ神だけである。神を拝みなさいって。これが私たちクリスチャンでしょ。私たちはなぜ例えば先祖を崇拝しないか。先祖は創造主じゃないからです。この地上のどのような崇拝の対象であったとしても、どれ一人として崇拝にふさわしい存在はいません。私たちが崇拝をさせるにふさわしいお方はただ一人、すべてのものを作りになった誠の神だけです。ですからこの天使もそのことを思ってヨハネに自分を崇拝してはならないことを禁じてます。そして最後に、イエスの証は予言の霊です。これが最後にこの天使が告げたことです。予言の霊、この予言というのは神によって明らかにされたこと、神によって語られたメッセージです。いいです。ここで言ってることは何かというと、旧約のメッセージを見ても新約のメッセージを見てもみんな同じことを語ってるんです。 旧約は私たちに救い主が来られるということを予言していました。そのメッセージがそこに記されていました。新約になると約束の救世主は来られたんだというメッセージを人々は語ったんです。ですからこの聖書が私たちに明らかにするそのメッセージ、それがここにあるように主イエスキリストのメッセージである。ドラ神学校の学長であったジョン・ワルワー先生は、キリストは聖書の主要な主題であるだけでなく、予言の中心主題でもあるって、旧約が私たちに教えてくれたこと、救世主が来るって、新約が我々に明らかにしてくれたこと、救世主が来られた、このイエス・キリストこそがその救世主であり、この方だけが崇拝に値する方である。なぜならこの方は神だから、だから私たちはこの方を褒めたたえようって。どうぞこの1週間もその方を褒めたたえ続けながら、主の証人として歩んでください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝申し上げます。あなたは私たちにあなたの御心を教えてくださいます。あなたの真理を教えてくださいます。問題はそれを聞いた私たちがただ聞くだけのもので居続けるのか、それともそれを実践するものとして歩んでいくのか。主よ、どうぞここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹方が御言葉を実践し、あなたに喜んでいただくものとしてこの一週間も歩むことができるように助けてください。主よ、どうぞ一人一人の信仰を強めてくださって、あなたの御言葉が私たちの信仰の土台であり、私たちの歩んでいくその道の指針であり、我々の希望であります、確信であります。あなたの真理にしっかり立って、あなたが示してくださった御心に従いながら、あなたの栄光を表すことができるように、この一週間もどうぞ愛する兄弟姉妹一人一人を強めてください。それぞれを祝し、そしてあなたがそれぞれお持ちくださいますように。どうぞここにいらっしゃるお一人お一人の心をご存知であるあなたが、それぞれの心に働き続けてください。誰一人としてこの救いを逃すことがないように、永遠の滅びに至ることがないように、神様どうぞ一人一人の心に働いてください。御言葉を感謝し、そして何よりも偉大な救い主である私たちの神であるあなたに感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。